南北友好条約。
この番組は毎週金曜の夜にニーナさんとカリンさん、そしてニーナさんと白玉さんの組み合わせでゆるい感じでお届けしているお休みラジオです。
いきます。
はい、どうぞ。
7月24日配信分第61回目です。高杉ニーナです。
白玉小豆です。
今なんで止まった？
今こんばんはって言おうとしたんだ
けどいいと思うよ、別にこんばんはでも。うちらはこんばんはですよ。
こんばんはとおはようございますが混ざりそうになって詰まっちゃった今これどれ言えばいいんだろうみたいなちょっとね、時間の感覚がもう分からなくなっちゃ
った。もうよく分からないよね、
うん、
ちょっとね今時差ボケ中だから
多分互いにね、
うん
うん、日にちもよく分かんなくなってくるよね。
そうね、あ、今日だったんだと思ったもんいや本当に
また来週からも怒涛の日々が、来週また明日からだな。もう
私は明後日からだな。
明後日か、大変ですわ。
でもね、この間3連休なんかふとした瞬間に3連休になりまして。
あ、そう。
ちょっとあの体調崩して、
うん
って言ったら、休める時に休んだ方がいいよって言われて、
うん、
自分の元々の休みプラス2日間お休みをいただいて3連休になったんですよ。
なるへそ。
でずっと家に行って、
うん、
まあ、でも家でやる仕事がすごい溜まり込んでたから結局休んではないんだけど外に出なかったっていう。
外に出ずに、
うん、
できる限りの作業を進めたみたいな、
うん、そうだったんですよ、
うん、
でね、そしたらあのずっとやりたかった DVD の仕分けが終わって、
ほう、
あの取りためてた DVD がいらないのが結構あるんじゃないかなと思って、
うん
う
ん、
思い返して、うちスピンドルで保存してるからさ、
ほうほう、
スピンドルって1個のこう箱っていうか箱、
うん、
に50枚ぐらい入るんだけど、
うん、
それがうち今15個ぐらいあったの。
あら、すごい数だね。
まあすごい数ですよ。
ディスクが
何年も前ものドラマやらなんやらかんやらいっぱい撮ってて、見るかもしれないと思って撮ってたものを、
うん、
なんか最近断捨離じゃないんだけど物を捨てようという人になってきたので、あのドラマとかも興味なかったら全部消すようにしてるんですよ。でブルーレイになったから、
うん、
DVD の4枚分ぐらいは入るから。
あ、そうだ、容量でかいもんね。
そうそうそう、コンパクトになって。で昔の DVD をね整理してたら、
うん、
2箱分だから100枚近く捨てた。
ああ、そう。なんかさ昔のやつってさ、
うん、
なんだかんだこう、あ、でも普通に地上波とかでやってたドラマとかの撮りためたやつとか。
そうそうそうそう。
あ、じゃああれだな、なんか昔の自分らのさ思い出アルバムみたいなさ、
あ
やつとかってなんか捨てらんないんでね。うち結構親がビデオ撮ってた人だったから、
うんうんうん、
たまに見返すとめっちゃ面白いんだよね。
あ、わかる。あの3月に実家に、あ、3月だっけ4月だっけ、実家に急遽帰った時に、
うん、春だね。
そうそうそうおばあちゃん家にずっと入り浸ってたので、
うん、
でおばあちゃん家の2階にそういったね昔の
ちっちゃい頃の思い出が詰まってるんだ。
そう、ビデオがねすごいいっぱいあって、
うん、
なんかだいぶねやっぱり劣化してダメになっちゃってるんだけど、
うん、
もうだから早い段階で DVD に落としていけばよかったねっていう話を しながら見てたんだけど、
うん、
でその当時ってさ、うん、女の人がカメラを持つ習慣がないから、うん、だいたい写ってるのはうちのおかんと私とか、
うん、
おかんと私と妹とか、
うん、
そういう感じなの。おとんは声だけなんだよね。
ああ、なるほどね。
そうで、おとんがカメラ越しにニーナちゃんって言って、うん、そしたらもう私超可愛いからいや本当ちっちゃい頃は可愛かったんだなと思って、はーいって言って、
うん、
部屋からスタスタスタって走ってきたりとか。
なんか自分のちっちゃい頃って気恥ずかしいけど可愛い頃があったんだなって言っても思っちゃうよね。
うん、なんか
あのさ、うち まあ、田舎沖縄じゃん、
うん、
お母さんの田舎が沖縄でちっちゃい頃みんなあっちにいたから、
うんうん、
おじいちゃんの生誕祝いみたいなので、ね、沖縄ね85歳もお祝いするのね。88の前にね、85歳もお祝いするんだけど、おじいちゃんの85歳のお祝いの時の VTR がさ、うん、まるっとその宴会の数時間分ちゃんとホテルの人が録画してくれたやつがね、うん、残ってて、前編後編で DVD にもう焼いてあるんだけど、
うん、
それをこの前久しぶり見たんで、この前って言っても2ヶ月ぐらい前だけど、うん、まあ昔から自分は口に物をよう詰めて物を食べるんだとかさそこが映っててさ、
うん、
ご飯食べるときにめっちゃ頬張る人なんだよね、うんうん、頬袋パンパンに膨らましてリスみたいにご飯食べる人なんだけど、小学生の頃からそうなんだと思うぐらいおにぎり食べてたんだけどさ、のこパンパンで
ほっぺがね、
うーん今と一緒だねって思
ういるよね、頬袋に詰め込む人。
そう、口の中の容量がでかいからさ
高校の時のさ、私の相方っていうか、うん、いつもシュート練習とかをずっと一緒にやってた子が、うん、いたんだけど、その子もさ、うん、なんか食べるのあんまり早くなくって、
うん、
で嫌いな食べ物とかあると、
うん、
ちょいちょい私の方にこうポイポイポイポイって、い
や、そしらぬ顔して、
そうそうそうやってくるような子なんだけど、まあでもそれにしたって遅いわけよ、
うん、
で最後の方とかになるともう本当に頬袋はパンパンになってそれさ、なんかいろんな味混ざってないみたいな、ご飯が入っててさ、おかずが入っててさ、今口の中にゼリーも入れたでしょみたいな
それはやばい、それはやばい
すごいミックスされてるよね、甘くてしょっぱくて酸っぱくてみたいな感じの子がいたな。
面白いね、
うん、
その感じでは食べないなそれはえげつないな口の中がえげつないね、それはね、うん、
すごい。
客観的に見て可愛いんだ
可愛かった。いやちょっとね、いろいろ腹立つんだよ、
うん、
腹立つんだけど憎めない子っていない？
あのなんだろう、我が子のように思えてくるというか、
うん、
この野郎もってやつでしょ。
なんか別の人が同じことをやってきたら、うん、お前何甘えてんだよって切れるんだけど、
うん、
なんかその子に言われたらもうしょうがないなってなっちゃうみたいな、
ほらぐらいで済んじゃうってやつね。
そ
う
そ
う
そうそう、その頃からちょっとあれなのかな、そのよく噂になってたレズ疑惑が、
あ疑惑、
うん、
ずれ
そう、その子はねすごい甘えん坊だった。だから髪の毛も切ってあげてたし、
うん、
髪の毛縛ってあげてたし、
うん、
ご飯も食べてあげてたし、
食べてあげて、ああポイポイってやられて、
ポイポイってやられて、私も好き嫌いすごい多いから、うん、食べれないんだけど、うん、ポイポイってやってきてさ、残したらすげえ怒られるからさ、うん、食べるしかないじゃん。私の場合はもうお茶で超流し込んでた。
あ、全部を流し飲み、
だってこんな、こんなところに残ってたらいつまでもまずいのが残ってんだよ、頬袋に残ってたら、
うん、そうだね、口の中にね、うん、舌が感知しちゃうもんね。
そうだから頑張って食べ
て流し込んでた
いやバスケ部はね、いろいろ伝説があるよ。
でもその子に対してのニーナちゃんの、髪の毛切ってあげたしとか聞いてる限り、あの自分の中ではレズ疑惑よりもあれお母さんかなって思った。
そうそうそう、ちょっとね若干母っぽかったんだけど、うん、そう広まっちゃったんだよね
疑惑が、
疑惑が
ブワって、
そう全く興味ないのに女子なんか、
うん、イラストさカラーでいいんだよね。
カラーでいいよ。
OK です。なんかさ、デフォルメのニーナちゃんをさ、うん、どういう風に描こうかなとかいろいろ構想はするんだけど、うん、髪型ちょいちょい変わるじゃん、
うん、こういう感じとかね、
うんうんうん、
いろいろ
あったからね、
こういう感じとかね、
そうそうあったでしょ、
ウルフとかもあったし、
あったあった、うん、ウルフ懐かしい懐かしい、
なんだろうね、おしゃれウルフ、
うん、あの襟足ちょっとね、ほわんとして、
そうそうそう、ショートカット、ショートカット、ざっくりざっくりショートカットの下からちょっと襟足伸びてるみたいな、
うんうん、
いやあれ楽だったんだよね。あれ4年ぐらいその髪型でいたんじゃないかな。
そうだね、初めて会った時ぐらいは、
うん、
その ウルフ、おしゃれウルフのざっくりになるちょっと前ぐらい、
うん、
本当にショートカットから襟足伸びてるから、あのそのおしゃれウルフにこうだんだんシフトチェンジしていく頃ぐらいに出会ってるから、
うん、そうだね。でその
後懐かしい、
その後一回伸ばして切って金髪いって足目になって、
足目好きだったよ個人的
な意見。 今でも足目なんだよ。
うん、あの、うん、
伸びてきたけど
もうちょっと短くいいじゃん、うん、あの足目の感じ好きね。
あの足目いいよね、
うん、
ちょっと似合う。でもちょっと今年は伸ばそうかなと思う。来年になったらちょっと多分ね、私冬になると髪の毛切りたくなるから、
うん、
冬は切ろうかなと思ってるけど。
冬、夏はさ、あのある程度の長さで内側だけ刈り上げるっていうのをよくやるんだけど、最近髪の毛すら切りに行けてない
からさ。私もそう、私もなんか1年に1回ぐらいしか美容院行けなくて、うん、その他全部自分で切ってる、暇がなくて。
そう、なんかこうだから家にすきバサミとかあるんだ
よ。あるあるある、すきバサミとね、あのなんか
カミソリでしょ。
そう、カミソリの本当に髪の毛切る用の専用のやつがある。コーム付き
のやつでしょ。
そうそうそう、
串がついてるやつあるある。
あれあれ超いい、
便利だよね、うん、
たまにね、あの粗めと細かめが、
うん、両サイドに刃がついてるやつだ。
粗めでザクってやっちゃって髪の毛がは
ぁそっちじゃない、そっちじゃないよって
やつ、そうそうそうみたいな時があるんだけど、
ピョンってこうさ、あれこの前切った時一緒ぐらいに切ったはずなのに、うん、これだけ長いなっていう時とかにさ、それでザクザクザクって切ると、
そうそうそうそう、
すぐ調整できるからいいよね。
そうなの、
本当にもうなんかさ、
ねえ、なるよね。
なんか意外な共通点だってね、髪の毛の話 , 笑ったわ
白玉さんって色染めることある？
白玉さんは生まれてこの方髪の毛を染めたことはないです。
あ、本当？
うん、ずっと黒髪。あ、なんかねすごい言われんの。ピアスも開けてないんだけど、
うん、
なんかさ周りの子たちも開けてるし、ピアス開ければいいじゃんとか、うん、髪染めればいいじゃんつって、うん、ファッションのなんかおしゃれの幅広がるよとか言われるんだけど、あの髪の毛をみんなが染めることに対しては抵抗ないし、うん、似合う色があるといいねとか、うん、いやこの人なんでこの髪色似合わないのにこうしちゃったんだろうとか思ったりはすることもあるけど、うん、でも自分に関しては髪の毛を染めるということに全く興味がなくて、
うん、あ、そう、
そうで興味がないことをさ、やんなよやんなよって言われて勧められてさ、興味なさすぎて何も動力が動かないと思って、そうそう、だからいや黒髪でいいかなって唯一髪の毛でやったのはあれだ、コーンローだわ。
何それ？
あの地肌が見えるようにさ、黒人さんとかがよくやる編み込み、うんうんうん、あれをやってた。
へ
え。4分の1が全部コーンローになって、
うん、
編み込まれてる状態で。
それってさ髪の毛洗えるの？
あれね、髪の毛の洗い方一応あって、洗顔を泡立てるみたいな感じで、
うん、
手の上でシャンプーブワーって泡立てたやつをこうやって頭に乗っけて、うん、トントントントンつって毛と毛の間に泡入れてフケとか浮かすみたいな感じの、油とか浮かすっていう感じで洗えば、髪の毛もやっぱ伸びてくるから、髪の毛伸びるの早い人とかだともう本当に2週間ぐらいでちょっと浮いてきちゃうけど、でも持つからそれで十分、
うん、
で外したら外したでなんかこっからパーマみたいになって面白いから、うんうん、2週間ぐらいやって外して、でまた1ヶ月か2ヶ月ぐらい空けてやりに行ってとかはやってた。
へー。
あれはねなんか一番似合うって言われた。それ
そうなの、うん、
南北友好条 約
南北友好条約はシーサーブログ、ポッドキャストにて配信中。また3人の迷う方の名言がたくさん、南北友好条約ボットも随時更新中です。
ブログは http://nanyu.caesar.net、
ポッドツイッターは@南友ラジオ_ポッドで検索してください。
わっさん、ガンジューやろるんさ、白玉葉月です。イベント MC、イラストレーター、シンガー、この3つの活動を軸としています。どんなパフォーマンスをするのか、どんなイラストを描くのか、気になる方は白玉葉月で検索を。イラスト専用のツイッターもあるよ。
よ、後半。
よ、後半。
ついにさ、黒子のバスケがさ、アニメの方も完結したんですよ、3期が。
あ、らしいですね。
そうなんですよ、6月で終わったんですよ。
お疲れ様さ。
私、抵抗編ぐらいからちょっと、うん、あのまとめてみたいと思って、
うん、
ずっと見ないでいたので、そしたらなんか忙しすぎて、うん、まとめてみる時間がなかったので、ついこの間全部まとめてみたんですけど。あ、
その3連休の時。
3連休の時じゃない、3連休の時はね、ほぼほぼアニメは見てないです。
あ、じゃあ
ずっとパソコンに向かってラジオを聞いたりとか、うん、作曲したりとかしてたんだけど。
あとあれか、昔の取りためたやつの。
あ、それはね、もうタイトル見て全部ポイポイポイポイってやったから。
中身は見てない。
中身は見てない。中身見てから捨てようと思ってるやつがまだ50枚ぐらいあるので、全部で150枚捨てます。
あー、すげえな。
そうなの。そう、黒子のバスケを見ててね、うん、奇跡の世代っていう5人がいるのね、
うん、
それがみどりんと青峰くんとキイちゃんと紫バラくんと明石くんで、幻のシックスマンが黒子くん、
うんうんうん、
でそこに入れなかったんだけど同等のレベルって言って鏡くんが出てきて、うんうん、でその一個上に無冠の五将っていうのがあって、清先輩と花宮と三淵レオネーと、なんだっけ、なんとかとかんとかって二人いるんだけど、
うん、
その黒子くんが入った青林高校っていうのが創部2年目なんだけど、
うん、
その新設校で創部2年目のバスケ部がどんどん勝ち上がって、最終的に、
うん、
あのウィンターカップで優勝するっていう感じの話なのね。インターハイの時には、
うん、
インターハイは本戦出てないのか、本戦出れなくて。
あ、そうなんだ。
東京都の予選で、
うん、あの支部大会みたいな感じ。
そう東に当たって負けちゃって、うん、だからそこで最後楽山と戦って見事にエンペラー愛の明石様の神谷さんを倒して優勝しちゃうみたいな。
ああ、そうなんだ。
そうなの。
あ、神谷さんか。
そうです、
明石様。
そうだからあれですよ、あの楽山対修徳戦は、
うん、
明石様 VS 緑間くんっていうよりかは神谷 VS D って感じだったの。
あ、DGS だ。
そう。
ただの DGS だ。ただの
DGS にタツンがちょっと絡んできちゃったみたいな。
D vs C か、そう。
そうなの。そこはね、ちょっとね、もうそういう風にしか見えなくて。で、なんか、
うん、
鏡くんと、青峰くんと、明石様と、紫バラくんが、ゾーンっていうものに入るわけですよ、
うん。アスリートでよく言うやつですね。
そうそう。最近ランニングをしてるんですけど、うん、週一でたまにねふっとゾーンに入るんですよ。あの黒バスでいうゾーンって、
うん、
視野が広くなって余計な情報が遮断されて、うん、人間って本来 80% ぐらいの力しか出ないものが100出せるのゾーンに入った瞬間って、うん、っていうのが黒バスのゾーンなんだけど、うん、そんでと同じ瞬間がたまにあって、
うん、
ランナーズハイとはまたちょっと違うな。
ランナーズハイはどこまででも走れるわーでしょ。
そうなんかね、入るポイントがある、
うんうん、
トリガーポイントみたいのがあって、あ、ゾーン入ってる私みたいな。
でそれ客観視できるもんね、ゾーン入ってる時はね。
そう
あれライブとかの時もそうじゃない、割とさ前日までとかさ、うんうん、ちょっと調子悪いなとか思ってたのに、その当日になって本番の瞬間にサクッとなんかこう全部が開けるというか、 あのさ、僕石垣島祭りで歌った時が多分割とそんな感じだったかも、
うん、
石垣島祭りでどうしても歌いたいからっていうので出させてもらったんだけど、うん、時間めっちゃ巻いちゃってて1曲増やしてもらえないかって言われたんだけど、オリジナルの曲はその2人では1曲しかなかったから、うん、一番最後に尊敬してやまないアーティストの曲をカバーさせてくださいって言って1曲増やした時に、 斜め前にそのバンドのベーシストさんがスーって出てきて、
うん、
普通それそういう状態になったらわーってなると思うんだけど、あれあそこあれなんか見たことある顔の人がいるってお互いになっててそこは、
うん、
ドーバルもすげー見たことある顔の人いるよねっていう目を出しながらでも歌詞も飛ぶことなく、で石垣島だから海風すごかったんだよその日会場、
うん、
なんだけど喉カラッカラなのに、うん、お声がかすれることもなく、うん、こういや要はゾーンに入ってるんだよね、こう、うん、なんか全部が客観視できて、でなんか本当に必要な情報だけゲットしたけどでも冷静だから、うん、意外と何でもかんでもスッとできちゃうみたいな状態になってて、自分らの出番終わって会場のステージ降りた瞬間に、ねえこれさ何も無許可で歌ってんのやばくねってすごいそこでこうあわあわあわしながら、うん、あの裏のテントに行って、あーなーなーなーなーっていう風に挨拶をしたっていう、うん、なんかね不思議な日だったあの日は本当に。
いやでもゾーンってあるよね、
あるよね、なんか
クロコのバスケを見てて思った、地声のトーン、そのもともと自分が持ってる一番出しやすいトーンで喋るとブレスが少ない。
そうなんだよ、それだよ。あと自然とさ地声で喋ってる時ってさ口で息吸ってなくない？
吸ってない。
鼻じゃね？
鼻
鼻じゃね？
鼻だね。しかもなんつうの、地声で喋ってる時ってさ循環呼吸になってるからさ、
うん、
鼻で息吸って口で吐くっていうのになっててさ、で自然とお腹も使ってるから、うん、
一番出しやすい、
ね、そうなの、そうなの、
声のトーンか。
そうやっぱりブレスだなと思って、
あの
なんだろう、宮野さんとかがさ時矢さん出す時とかさ超ミックスボイスじゃないですか、
ななみさんでしょ。
そうそうそう、ななみさんっていう時のさ声がさすごいもう息8割みたいな感じでしょ。
あ、そうそうそう、いやもう、ね、下手したら9割なんか出てるもん
なんか出てるよね
漏れてる何かが。
いやなんかだからなんか歌のプリンス様見てると、うん、みんなさ地声じゃないトーンでやってるじゃん。
もうあのさこれねちょっと前にね言ってたんだけど、先輩の4人は多分あの4人でいいんだと思うんだけど、スターリッシュって実はさキャラとさあの中の人合ってなくねみたいな話になって
えそれ今更言う？
あのじゃあこれをね話せる人がいなかったのずっと、うん、
私でもベサマンあんまりなんかさ敵役になることも多いしさ、
うん、
夏目友人帳の的場とかさ、
あね的場の時超かっこよかったのにな、
超かっこよかったんだけど超憎たらしい役じゃん、うん、
あね、でも憎たらしい役やってる方が似合うのはどうして？
ユーサーとかもそうなんだけどさ、
うん、
悪役やってる時も本当に子憎たらしい感じなのにかっこいいからどうしようみたいな、
すっげえムカつくんだよ、すっげえ主人公側にさ感情移入してるからさ、うん、うわってなるんだけど、
あんまり神谷さんをいじめないでって思うんだけどさ、
そうそうそう、なるなるなる、めっちゃなるんだけど、でもかっこいいなって思っちゃうじゃん。でもあれってさ多分あの人たちが一番かっこいい声って分かってて出してるからさ、うん、憎たらしいんだけどやっぱかっこよく聞こえるわけじゃん。
そうなんだよね。
でもはさなんか、
いやもう歌プリは基本みんな本当にミックスボイスすぎと思って、
うん、
吐息多いわみたいな、
あのね
私本当に宮野さん隼人でずっと言ってくれたらよかったのに、
もう隼人最高だよね、
隼人最高だよ、おはやっほーって、
そうそうそう、かわい
い。いやキャストで言えばさ、なんかその黒バスのさ、私初めて氷室が出てきた時に、
うん、
マモがやってほしいなと思ってたの、
おうおう、
なんとなく。で宮野さん英語の発音もまあそれなりに綺麗じゃん、うん、だからもう完全に脳内妄想で、
うん、
マモの声で当てられてるから、うん、いやそうなんだ、だからもうさ、ほんとさキャストが濃すぎてさ、
うん、
でもマモとユーキャン出てきてないんだよね。
あそうだね、
シモンヌも出てるし、
あそうなんだ、
タッキーも出てるのちょい役だけど、
うーん、シモンヌとねジュンジュンがすごい好きなの、少年から青年まで一応いける、
うんうん、
でなんだかんだ本番になったらちゃんとやってのけちゃう、うん、あの二人の感じがすごい好き。
ジュンジュンのね花宮もね最初と思ったんだよね、
うん、 花宮、
うん、無冠の御将っていう清とかの5人の中に入ってる人で、うん、悪童って言われてて、すっごいラフプレーをするの、うん、審判に見えないところで怪我、相手に怪我させたりとかする、頭が IQ が160-180ぐらいある、すっげえ頭いいやつなの。
頭いいからこそ小賢しい手が使えるってことか。
そうなんかね、原作読んでてイメージだともっとジュンジュンより低い声のイメージだったの、
うん、
最初のうちすごい違和感があって、聖林高校と戦って負けちゃって、うん、またその解説側に回るわけよ、うん、なんかだんだん解説していくと花宮が、うん、ああやべえ花宮いいと思って
あのジュンジュンのさ、ジュンジュンってさ言葉をさブワーって並べるキャラ似合うじゃん、うん、そこじゃね解説に回った瞬間にジュンジュンの良さがバンって出てきたみたいな、
あージュンジュンだみたいな
あ、
終わり、
あの吐息混じり、
ね、そうそうそう、
なんか出てるやつね、
そう、 そうなの、あやばい1時間13分も喋ってるよ、
本当だ、もうこんな時間、
もうこんな時間、寝なきゃ
寝なきゃ、
はい、ということで、
はい、
次回は8月14日第63回です、はい、なんか告知ある？
7月の26日日曜日、
うん、
お茶の水カカドゥで神保の日ボリューム441かな、
MC
します、どうぞお楽しみに、ぜひいらしてください。白玉の名前でも取り置きはできますので、詳細はブログに載せときます
白玉さん最近ブログやってない気がする。
この前ね書いたよ。
本当、
うん、
いや最近でも私 Facebook によくいるですよ。
どこにもいない
はい、はい、じゃあなんかセリフどうしようかな。
じゃあもう我々も眠さの限界なので、あのゆっくり寝ましょう疲れを取りましょう。
おやすみなさいませ。
おやすみなさいませ。